ポジティブ。
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン。
小島一郎の
ポジティブジャパン。
皆さんこんにちは。今週も始まりましたポジティブジャパン、メインキャスターの小島一郎です。
アシスタントの山田由美子です。
木村ひとみです。
それでは皆さん今週も
よろしくお願いします。
今週はですね、ゲストをお招きしております。
はい。
特定非営利活動法人ワールドサポートプロジェクト理事長の秋元義之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い。
ワールドサポートプロジェクトの秋元義之と申します。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。
後でたっぷりと話を聞かせていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は11月11日ということでですね、大和さんが11月11日をいっぱい調べてくださいましたので、もうこれちゃんと紹介しないといけない。
そうですか、ありがとうございます。
ポッキー&ブリッツの日。
ブリッツブリッツ
1111だからね。
ポッキーの日だけはなんか聞いたことがあったんですけど、
ポッキーだけじゃない、
まあ、正式名称はポッキー&プリッツの日だということで、この、はあ、江崎グリコさん、はい、認定しているということで
認定、
はい。
あと長野県キノコの日。
そうそう、えのきだけをイメージして、
ちょっと伸びているっていう。なるほど。
じゃあなんか全能長野さんとかね。
いい出会いの日。
これいいですね。なんか響きがね。語呂合わせでしょうか。
いい出会いの日。
いい出会い。でも今日11月8日はね、いい歯の日っていうので118。
ね、
今日は11月11日ですけど、
ね、今日だけでも31もの記念日があるっていうことで、
ね、今日だけで
一並びで作りやすいんでしょうね、きっとね。
いや、きっと何かあるなと思ったんですけれども、
ね、まあ、それ説明ばっかりしても大変なので、
はい、
またですね、まあ、この番組でずっと取り上げ続けてきましたけれども、幸福の科学出版で制作しております映画宇宙の黎明編ファーストランが終了いたしまして、はい、2週連続で週末ランキングが1位になったと。はい。で3週目は、3位、はい、と4週目が4位。
またなんかちょっと返り咲いたりも、ね、してたみたいですよね。
まあ、なんかロングランにも今
そうですね、セカンドランが、はい、
いうところもありますので、はい、ぜひ、はい、まだの方は調べてみていただきたいなというふうに思います。
はい。
それではですね、今日はゲストに秋元義之さんをお招きしまして、ラオスについてですね、皆さんと、いい旅をしてまいりたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りします。
天国に帰るために今からできること。大川隆法、あなたの知らない地獄の話、絶賛発売中。
皆さん、安建ってご存知ですか？
もちろん知ってるでしょう。せーの、
安田
建設。
安建です。安田建設は35年以上の経験と実績、お客様第一主義、地域密着がモットーです。
売買、賃貸、注文建築、リフォーム、資産運用など、住まいのご相談なら安建に何でもお任せください。
所沢を中心に住まいの無料健康診断を実施中。
所沢小手差しで38年、安田建設は小手差し駅北口。
まずはホームページへ。安田建設。
ねえねえ、知ってる？安建じゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ。先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え？0.02%？
そう！だから自分の身は自分で守らなきゃ。安建では核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
スランプ、惰性、退屈にさよなら。大川隆法、何もやる気が出ない人へ。お求めは全国の書店で。
小島一郎の
未来ビジョン。
さて、このコーナーでは時事問題などを題材にして日本や未来について皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。ま
あ、時事問題といえばですね、最近アメリカの中間選挙がございました。
はい。
まあ、11月6日投開票ということでございました。まあ、日本時間では7日になっておりましたけれども、 まあ、の上院がですね、過半数をトランプ大統領が所属する共和党が取って、まあ、下院の方は民主党が過半数を取ったと、まあ、ねじれになったというふうに報道されております。まあ、先週も申し上げました通りですね、まあ、新聞なんかにも載ってたかと思うんですが、毎回ですね、大統領選の最初の中間選挙はですね、ねじれるというのがまあ定番ですので、トランプダメじゃねえかみたいな感じに、まずまあそんなもんだと思っていただくといいのかなと。でむしろ8月ぐらいの段階ではもう民主党が 大勝利するんじゃないかというぐらい言われて、ものすごい勢いになってたんですけれども、まあ、気がついて蓋を開けてみればトランプ大統領が接戦のところをどんどん、はい、入って回る、大統領自らが選挙運動しているというですね、まあ、非常に珍しい光景でもございましたけれども、まあ僅差という状態まで盛り返したというところでございます。はい、今日ですね、ゲストにワールドサポートプロジェクト理事長の秋元良幸さんを招きしております。でこちらですね、お招きするきっかけになりましたのは、私とですね、大和さんが所属しております、NPO 法人埼玉市民ネットワークにもですね、秋元さんは理事として参加しております。その時そこでラオス友好協会ですよね。
そうなんですよね。はい、はい、正式には埼玉市ラオス友好協会という、はい、そういう文化会がありまして、そこに私も所属してまして、まあ、ラオス関係の、まあ、情報を発信させていただいています。
はい、まあ、そこで、まあ、お知り合いであるということで、まあ、今回招きするきっかけとなったんですけども、ラオスといえばですね、今イッテ Q で、
はい、
世間はラオスどこよみたいなぐらい急に今ラオスに注目が集まっておりますけれども、どうなんですか。
そうですね、まあ、私が知ってる限りでは、この間のイッテ Q ですかね、はい、なんか一本橋を自転車で渡って、なんかタイムを競うようなものが、なんか祭りとして紹介されてましたけども、私はそれはないんじゃないのっていう感じで、半信半疑で見てて、もうそれもね、誰からラオスの番組やるから見てねって言われて見たんですけども、何これっていう感じで、まあ普通ですね、今は11月もだいたい雨季から乾季に移ってきまして、だんだん暑くなってきて、まあ4月ぐらいにはお祭りとして盛大にあるのは水かけ祭り、誰それでもある人誰でもこう水をかけて祝うっていうのと、あと村に関してのロケット祭りっていうのがあって、自分たちの村でロケットを作って、まあ、今ちょっとなんかそういうドラマもやってますよね。
ああロケット、日曜日に、
そうそうそう、まあ、実際に村人がロケットで飛ばしてその距離を競うっていうのがありますね。それがやっぱり私が知ってるお祭りじゃないかなと思うんです
よ。ラオスの祭り、
はいはいはい、
そうですか。じゃあぜひね、正しくラオスを伝えていただければなと
やっぱりそのお祭りは五穀豊穣とかそういうのを、
もちろんそうですね、はい、だからやっぱり水かけて、暑いから、まあ、水かけて、あとは豊年満作っていう感じで、やっぱりラオスっていうのは農業国なんで、まあ、米農家さんとか野菜とか作ってますんで、はい、大体まあ9割方がそういう形なんで、まあ、必ずそういうお祭りで豊年満作をやるっていう、それがお祭りだと思います。はい、
ラオスに何度も行っておられる秋元さんからですね、お祭りについてお話ししていただきましたので、
スタートお祭りから、
はい、まあ、ラオスの名前が一躍有名になったというのは、まあ、ラオスに罪はないですからね
全然ないです、
まあ、あとはちゃんと正しく PR してください ね、はい、ね、
それを正してもらえればいいのかなと思います。ラオスはそんな変な国ではないですし結構ね、親日的な、ね、はい、みんな優しい人たちなんで、ぜひね、そこを理解していただければと思います。
はい、ありがとうございます。今日はですね、このワールドサポートプロジェクトで行っているような内容をですね、いろいろお話しいただきまして、リスナーの皆様にもラオスを好きになっていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、ここからは具体的にいろいろと話を伺ってまいりたいなというふうに思います。
はい
はい、まずこの団体ですね、ワールドサポートプロジェクトを立ち上げた理由というのは何かあったんですか。はい、
そうですね、今から3年前に団体として立ち上げました。で、私自身が初めてラオスに訪れた時のメコン川を見た時に、なんだこの川はという、 すごい濁流でもうすごいなんか茶色だか何色だか分かんないのがとうとうと流れてる。で私仕事柄ちょっとダムだとか河川の水質を測る仕事をさせていただいてたんで、まあ、ここの水を測りたいなということで、まあ、そんなことで、で実際に、そうですね、2年前にこれ埼玉県、私どもはあの埼玉県の川口市が大体あの活動拠点、まあ、もちろん埼玉市もそうなんですけども、そこであの県のですね、あの国際協力基金というのがありまして、それに応募したら、まあ、あのおかげさまでそれが採択できて、じゃあ水に関してちょっと調べてみようということで、2年前ちょっと1年がかりでいろんな調査をさせていただきました。はい、
水が調べたいっていうのがきっかけってすごいですね。
うん、あのお仕事柄ですね。
そうですね、あの東南アジア、まあまあ、アフリカもそうなんですけども、水っていうのが日本、まあ、日本もは豊かな水なんですけども、これからだんだん水不足になっていくんですよね、うん、そういった意味で特にあの東南アジアは水不足、特にこれから暑くなっている寒気に関してはもう水がだいたい地下水を掘ってあの水を利用してるんですけども、浅井戸なんで水が出なかったり、あと川の水を汲んできたり、うん、まあそんな形ですごく困る。また雨季になると、まあ、最近そうですね、あのダムの決壊とか、はい、あれはあのちょっと勘違いされると困るんですけども、大雨が降ったからダムが決壊したんじゃなくて、ちょっとダムの建設に不具合があって、それで、ね、あの実際に発電する前に崩れてしまったということ、それで下にあのブラックの人たちがもう畑も家も全部流されたということで、まあ、そんな状況になってます。まあ、それだけじゃなくても、だいたい雨季はあの河川の氾濫があるんで、まあ、そういう極端な国、まあ、東南アジア独特の亜熱帯なん で、ね、日本も、ね、この頃すごいですよね、
亜熱帯みたいなのしましたね。
そうですね、でそれによっていろんな被害が出てるんで、はい、まあ、水は大切なんだけども、水の怖さとか、はい、そういったもの、私どもダムも作ったり河川のあれもやってますけども、まあ、そんな形で、まあ、水に対してもっともっとその理解を含めて、まあ、特に東南アジアではそんな形で活動を続けてます。
はい、ありがとうございます。あっという間に前半の時間が来てしまいました。今週はですね、あの秋元さんに曲をご紹介いただきたいなというふうに思っておりますけれども、
はい、まあ、日本もですね四季があり折々ありまして、紅葉の時期になってました。これからですねちょっと寒さも増しますけども、紅葉が綺麗だになってくるんで、ちょっと旅に皆さん出ませんかということで選曲させていただきました。いい日旅立ち、山口百恵さんですね。ぜひお聞きください。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
山口百恵さんでいい日旅立ちを聞いていただきました。これはいつ聞いてもいい曲ですね。
そうですね、はい、
しっとりと、ありがとうございます。それでは続きましてですね、今団体をどうして立ち上げたのということでお伺いしたんですけれども、この団体 の内容もちょっと詳しくお聞きしたいんですけれども、
はい、実際に NPO だったのは今年の3月なんですよ、はい、ですからまだ7ヶ月ぐらいですかね。で、あのまずあの先ほども言ったラオスとか東南アジア関係で途上国の環境関税あの改善をしたいというのが大体あの活動が中心です。でそれであの私たちそんなに大人数じゃないんで、はい、で結構横のつながりってんですかね、まあ、例えばあの政府だとか自治体、あと国際協力機関、これはあの JICA というですね、はい、機関、あとは学生団体、はい、あとはあの民間企業などですね、まあ、異なるセクターと連携してですね、はい、そういういろんな問題を解決できればなということで、まあ、あのそこでサポートということで、まあ、一つ一つですねあの案件を作ってプロジェクトを組むって、まあ、頭にワールドですから、まあ、世界的にということで、まあ、今ちょっと東南アジアのラオスとかベトナムなんですけども、はい、まあ、世界的にっていうんでちょっと大げさすぎるんですけども、まあ、こんな名前をつけて、まあ、一つ一つ解決していきたいなというそういう意味です、はい、
この冠がついてればもう 行きたいと思いついたらどこでも行けますもんね。
そうですね、自分が知らなくても知ってる団体とくっついて一緒に活動を続けるっていうことができて、まあ、いかにそれが大切かなということです ね、 ですね、はい、
宇宙以外は OK、
OK、
そうですね宇宙はいはい、
であのね、地球環境保全とか、はい、この国際協力活動についてとか、
はいはい、
あの海外の支援とかってありますけど、こちらねチラシを今いただいてるんですが、
はい、
このフェアトレード始めませんか、はい、第1回フェアトレードフェスタ川口、
はい、
こちらに出展されるんですか、は
い、いや出展じゃなくてですね、実際に私
ども
が主催者なんですよ。
すごいですね。
でこれはですね、実際に今年ですね、川口市が中核市という、
あ、そうなりましたね、
名に なって、まあ、前からですね、市民活動している団体の助成金事業というのがありまして、まあ、4月にそれにエントリーして、まあ、おかげさまでそれが採択されて、まあ、今回できたんですけども、このフェアトレードっていう言葉がですね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけども、結局途上国のものを適正価格で入手してっていうことで、どっちかというと、まあ、今でいうなんか叩かれて安く買われてしまうのがやっぱり現地途上国なんで、それをいかに改善するっていうのがまあフェアトレードなんで、このフェアトレードで言葉っていうのは、まあ、イギリスが発祥なんですかね、1950年ぐらいで、うん、まあ、結構歴史があるんですけども、日本ではまだまだ知られてないっていうか、まあ、そういうフェアトレードっていうので、これを一つやってみようということで、まあ、今回12月1日ですね、
もうすぐですね、
で川口市の市民ホールフレンディアっていうところで、いろんなフェアトレードを扱ってる NPO とか、あと学生さんで、今回イオンさんがですね全面協力していただいてですね、
このスタジオもイオンです、
そうですねで実際にですね、私だけの団体ではできないんで、実行委員会を設定しまして、でイオンさんもそこの委員になっていただいて、全面的にバックアップしていただいて、まあ、20の団体がやるということでやります。ぜひこれは来てもらいたいのと、
行ってみないといけませんね、うん、
クリスマスが近いんで、特に子どもさん向けにチョコを使ったデコレーションとか、まあ、お絵描きしたり、あとの子どもさんの子ども検定って言うんですかね、エコ検定って、これ JICA さんのいろいろなマニュアルとか、そういう地球教室メモ帳プレゼントがありますんで、ぜひ小学生にたくさん来ていただいて楽しんでもらえればなと思ってます。
まあ、フェアトレードをこう知っていただく機会にもなる、
ね、そうですね、で、まあ、物を買ってそのボランティアできるっていうのと、あとセミナーっていうのも準備されてまして、セミナーに関してはちょっとフェアトレードボーイというちょっとコメディチックなそういうものも1時間あたり上映するのと、
フェアトレードボーイ、
ボーイちょっとね、会社を辞めて若者がフェアトレードって何なのかっていう面白おかしく、そのドタバタ劇っていうんですかね、そんなのも上映するのと、あとジャイカさんのあれでSDGs 公共楽団っていうのがあって、そこで4人が演奏してくれるものもありますし、あと実際に埼玉大学の先生がちょっと講演をしてもらうのと、あと最後はですね紅茶の試飲会、世界の紅茶を飲み比べようという、
いいですね、
そういうのもありますので、まあ、絶対こう楽しめるイベントになるんじゃないかな。でこれも埼玉発で第1回のフェアトレード
スタート
で、はい、
すごい、
まあ、こんなんでぜひね遊びに来ていただければいいかなと思うんで、
いいぞ、
ぜひぜひ
川口って感じですね。
そうなんです。
小島さんも実は、
私も川口出身です、
そうなんですよね、小島さんも、はい、
誇らしいです
ね、いや楽しそうですね、
とても楽しそうですね、
アクセスもいいですよね、
そうです、もうね駅東口降りて、はい、もうデッキ自体に雨が降っても濡れない、これ室内ですから雨風関係なく、実際にはこの市民ホールっていうのは4部屋あるんですけど、それ全部壁を取っ払って一つにしてやるんで、はい、結構ホテル大倉さんが一応指定管理業者になってますんで、結構設備もいいんで、きっと十分楽しめるんじゃないかなと思います。
これは誰でも参加できるのでしょうか。
誰でもです、全然誰でもいいです、はい、はい、で 障害を持った方、うん、クリスマ、車椅子の方、あとは当日手話通訳さんも入ってもらうような話 に、はい、になりますんで、はい、全然それは問題ないんで、はい、ぜひぜひぜひご参加ください、
うん、はい、
このあれですか、秋元さんの、ワールドサポートプロジェクトは何か出展とかするんですか？もう全体運営ですか？
そうですね、運営になるけども、まあちょこっと宣伝はさせていただきますけども、いろんな意味で皆さんがチョコレートだとかクッキーだとか、うん、まあ、紅茶だとかコーヒーとか皆さん販売すると思うんで、それをサポート役に回ろうかなっていうんで、うん、あとそれに対してのボランティアもですね、今絶賛募集中なんで、
そうですか、
借金がありますんでぜひですね、応募してもらえれば、まあ、楽しみながらちょっとね、まあ、交通費ぐらいになっちゃうかもしれないんですけども、ぜひ参加していただければと思います。
楽しそうですね、
うん、ここを、うん、ぜひお願いします。
じゃあまた続きはまた来週ということですね、
はい、聞きたいことがあります
いっぱいあると思いますが、はい、この CM の後でプレゼントコーナーですので、お聞き逃しなく。
よろしくお願いします。
本当の幸せをつかむ秘訣、それは死後の世界を意識して日々を生きること。大川隆法、あなたは死んだらどうなるか、この世とあの世の真実を知る優しい入門書、幸福の科学出版。
悪夢、金縛り、ポルターガイスト、その霊体験はあなたに何を伝えようとしているのか。時間と空間の壁を越える霊差によって驚愕の真相が明らかに。大川隆法、心霊現象リーディング、幸福の科学出版。
ねえねえ、知ってる？ヤスケンじゃ核シェルターを扱っているんだって。
え、核シェルターって地下室とかにあるやつでしょ？そんなの日本に関係あるの？
何言ってんのよ、先進国じゃ 90% くらいの水準で当たり前よ。日本ではどれくらい普及しているか知ってる？
10% くらい？
実はね、日本ではわずか 0.02% しか普及していないの。
え、 0.02%？
そう、だから自分の身は自分で守らなきゃ。ヤスケンでは核ミサイルから身を守る室内設置型の家庭用シェルターを販売中よ。今すぐ安田建設のホームページへ。
心の浄化、純粋な信仰、神とつながるための9つの秘技が今明かされる。大川隆法、巫女学入門、神に愛される成功者となるために、幸福の科学出版。
ポジティブ、
ポジティブであることが地域も日本も元気にします。
ポジティブジャパン、
小島一郎の
ポジティブジャパン。
あっという間にですね、終わりの時間が近づいてまいりました。もうね、秋元さんから話題満載で、
本当に
もう本当ずっと喋り続けてられるぐらいネタがいっぱいですので、まあ、ありがたいですね。まあ、中間選挙にちょこっと触れて、まあ、あとは全てワールドサポートプロジェクトのお話しさせていただきました、番組の中でですね、12月1日に、土曜日に行われますフェアトレードフェスタ川口の話を随分いただきましたけれども、そこで出展するものをプレゼントできるって感じなんですかね？そういうわけでもない。
そういうわけじゃなくて、私ども埼玉でいろんなイベントをやらせていただいています。その時に販売したり、あとノベルティとしてちょっとコーヒーのパック、ドリップパック、うん、でそこには、まあ、今回とカシューナッツ、あとはクッキーとか、まあ、今後のチョコレートとかっていうのを、まあ、ベトナム産のカカオ豆を使ったチョコレートとかって販売していきます。
ありがとうございます、はい、このね、皮付きカシューナッツが超うまいですのでもうね、番組始まんないんじゃないかと思って
試食対抗
が5分5分止まらない
でした、はい、
でしたので、まあ、そちらのプレゼントもさせていただきます。それではプレゼントのご紹介お願いします。
はい、ただいまご紹介になりました秋元さんご提供の、コーヒーのドリップパックですね。こちらとあとカシューナッツ、皮付きのとても美味しい皮付きのカシューナッツ、こちらとあとは幸福の科学出版のリバティ12月号、ザ・リバティ12月号をセットにしたものを2組の方に プレゼントさせていただきます。
得ですね。コーヒー3杯分ですからね。
3杯分です。もうカシューナッツと、ね、ポリポリ召し上がりながらコーヒーも召し上がってください。応募方法の方は FM チャッピーのフェイスブックをご覧ください。締め切りは11月13日火曜日とさせていただきます。とにかく応募お待ちしております。
はい。第1回フェアトレードフェスタ川口のご案内につきましてもですね、フェイスブックご覧いただいていただければ見れるようにしておきたいと思います。
はい。それではこれからも小島一郎のポジティブジャパン、日本を盛り上げていく番組にしてまいります。
はい。皆さん、ポジティブジャパン、来週もお楽しみに。
小島一郎のポジティブジャパン。この番組は幸福実現党埼玉県本部、安田建設、以上各社がお送りしました。